パワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事と妄想を語るお気楽な番組です。というわけで第2回、パワーナインラジオですね。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。というわけでパワーナインのゆういちと申します。よろしくお願いいたします。2回目なんで、ね、念のためにもう1回、ざらっとコンセプトをお伝えすると、うちのサークルパワーナインゲームズがですね、次のゲームマーケット秋に新作、まあ、初参加なんで当たり前なんですが、新作のボードゲーム、ドラゴンズストーンというタイトルを出展します。で、それに関連してですね、まあ、ゲームマーケット秋に向けてじゃないですけども、いろんな、まあ、日々起きたこと含め、基本はザレ事を、だらしゃべりさせていただいて、まあ、少しでもね皆さんが楽しんでいただければいいかなと思って、放送させていただいております。ということでよろしくお願いします。本当に嬉しいことに初回放送後に、フォロワーの方何名かが聞いてくださいまして、本当にありがとうございます。まあ、とりあえずリスナーはいるんだ。これを喋りが僕のこの喋りが、インターネットのネットの広大な海に向かってバカ野郎で叫んだみたいなものじゃなくて、一応そのバカ野郎を聞いちゃった人がいるんだっていう、それ被害者じゃんみたいな話だけど、いうのがあるんだっていうのが分かったんで本当に嬉しいです。はい、というわけでいつでもね嫌になったらやめていただいてもいいんですが、喋る側としてはまあ何かいる、海坊主じゃない、クラゲじゃない、何か類人猿じゃない、人間危ない、類人猿で染めとくとただのね悪口になってしまうので、人間らしきものがね聞いてるってことが分かったんで、そのつもりで、第2回も進行させていただこうと思います。ありがとうございます。ということで、ちょうどですねラッキーなことに今週は物事が起きましたその言い方もおかしいけど、ゲームマーケット2012秋のですね、公式カタログがうちに届きました。ありがとうございます。まあ、出店料払ったからなんですけどありがとうございます。初めてゲーム屋に買いに行かずにこのカタログを手に入れましたね。これはいいね、楽で。いや楽でっていうか出店料払ってるからだけど、まあいいんですけど、うちのブース番号が分かりました。分かってたけど126番ということです。パワーナインゲームズは126番ですね。今 手元にカタログを持って見てるんですが、場所は4階入り口から入って右奥ほぼ角だね、右の壁際ほぼ奥のあたりにあります。すぐお隣が125番はトライグッズ様で、右隣が127番はおぼろプロジェクト様かね、いう感じになっております。で一応私有台もテーブル1個押さえてありますので、126番の向かいすぐそばが私有宅になっておりますので、多分、まあ、当日ですね、ゲームマーケット秋当日は僕が私有台をずっと回してんじゃないかなと思うんで、このぐだしゃべりをしている本人はどんな外見なんだって興味がある人は、もう一回その興味を捨てて聞いてたっていう記憶も消して買いに来てくださいね。集宅の回してるのは多分僕なんで、顔バレとかキャラバレとか全部するんですけど、ラジオで喋ってる人とまた別の人がいると言わなきゃいいんだよね。だからこういうことをもう言っちゃったからしょうがないけど、多分集宅回してますので、生温かい目でね、次をね、生温かい耳で聞いていたところで、生温かい目で遠くからひそひそとあいつだぜっていうのだけはやめてください。気づくと多分ね心がえぐられていくんで、そこら辺はやめていただいた上で、もし聞いてますって言ってくれればすんませんって謝ると思うんでね、そんぐらいのテンションで当日来てくれたら本当に嬉しいです。で私有宅を多分回してるんで、それに参加していただけたらすごく嬉しいです。ただまあ一日中私有宅回せるかっていうと分かんないんで、もしかしたら別の僕の一緒にやってくれてる先輩やったら後輩やったり、その他の方が回してるかもしれないんで、そうだね、パワーナインゲームズの私有宅見かけた、あいつが雄一だって思うのは早慶ですよ。うん、早稲田慶応じゃない意味の早慶です。なんでそんな注釈いらないけど、 きっとね、違うから、本人だっていう確認をしてくださいはもっと自滅だな。きっと違うよということで、一回切っていいですか、この話題。まあ、多分シュータク回してます。ほぼ回してます。ので、お会いできたら嬉しいなと思ってます。はい。というわけで、よろしくお願いします。デイダ、この話題を、他のポッドキャスト系のところでも、もしくはボードゲーム系界隈のサイトでも全く見ないんだが、これみんな気にしてないのかっていうことが一つあって、これすっごい重大なことですよ、僕からしたら。これあえてラジオで最初に異を唱えさせてもらいますけど、なんでゲームマーケット秋は11月18日になっちゃったのっていうのが俺の中ですごいショックなんですよ。これ何かっていうと、問題は前日ですよ。11月17日なんて凄まじく重要な日の翌日になんで設定してくれたんだって。何がもうこの話の流れで分かった人は分かった人でまあいいんですけど、17日に何があるかっていうと、エヴァンゲリオン9の公開日ですよ。俺はね、ちょっとここだけは強く言いたい。エヴァンゲリオン9がもう自分の中ではめちゃくちゃ楽しみで、風切り日にどうしても見なきゃと思ってるんですよ。そんな話題かよって今引いた人はまあ正解だと思いますけど、まあちょっと順番を整理して最初から話をすると、エヴァンゲリオンすごい好きなんですね。いわゆる旧劇場版の最終のやつ、一番最後の話のやつも公開日に行って、もう劇場で泣いて、一緒に見てくれた先輩をその後ファミレスで3時間ぐらいエヴァトーク漬けにするぐらい、ちょっと厄介な後輩ですけど、やった記憶がありますね。で、エヴァンゲリオン9もめちゃくちゃ楽しみで、で、まあ、エヴァンゲリオン好きな方はちょっと分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、エヴァンゲリオンって毎回すっごいサービス精神旺盛でさ、そのストーリー展開も今までと、まあ、ジョ・ハ・キューっていう、今回映画4部作なんだけど、3部作続けてきて、ジョ・ハの2作目ね、ハの時はすごいストーリーをガッていじってきたんですよ。で、ストーリーをいじってきたせいっていうと言い方はですけど、こともあって、そのネタバレがめちゃくちゃ怖いんですね、僕の中で。すごい新鮮な気持ちでエヴァンゲリオン9を楽しみたい。前知識をもう本当に情報公開もしないんですけど、運営というかエヴァンゲリオンを作っていらっしゃる、今回はカラーかな、もよく分かっていらっしゃって、ネタバレを先に情報公開しないで見に行けるんですけど、これがだ、うっかりさ、公開翌日になったら、例えば、まあ、あんまりないけど、非電源系ゲームの卓ゲー板、なんでいきなり2ちゃんの話かって感じですけど、2ちゃんのどのスレッド見ててもね、ハード業界板を見て、Wii U の話をちょっと見ようと思って見た時でも、ロードゲームの界隈の話が見たくて、同人スレッドでパワーナインゲームズって話題になってたら怖いなぐらいのスタンスで見に行った瞬間でもだよ。そこに、嵐的な書き込みで、エヴァンゲリオン9でこんな展開あったけどよかったねみたいなの書かれたら、俺はもうショックで、もう出店取りやめます。いや、そんなことはしないけど、頑張って出店はするけど、もう精神的ダメージが大きすぎるんで、歯の時もそうだったんですけど、公開日、できれば公開日の初回、だから厳密に言えば11月10日の深夜24時から公開されるやつ、あれで見たいんですよ。でもさ、18日が、ゲームマーケット秋じゃん。だからもしかしたら俺17日にまだドラゴンズストーンの箱詰めとかもう1点出したいなって言ってる、ニャオっていう仮タイトルつけてる、仮じゃないな、もう本タイトルでいいかもしれないけど、安くて勝負数のゲームの、仕込みをしてるかもしれないじゃん、まだ追い込みで間に合えよって話なんだけど、 なのにその金曜木曜深夜から金曜の、早朝にエヴァ Q を見たらもう仕事にならないわけよね。仕事じゃないけど、もうさ一日中でも多分 Q の話を語りたいし、もしかしたら11月17日中に昼間にもう一回見たいとか言い出しかねないわけですよ。そんなハイテンションで18日を無事に乗り切れるかっていうのがね、非常に憎いね、この運営の日付設定が。まあ後からエヴァンゲリオンの日時が決まったから、運営の中にねエヴァンゲリオンファンがいても買わせなかったと思って、そこはまあしょうがないかなと思うんですけど、なんでゲームマーケットの話題よりエヴァの方を重く語っちゃってますけど、もうねそれがね残念ですよね。これが翌日ゲームマーケットじゃなかったら、多分18日もエヴァ Q を見て、かつこうねいろんなネットサーフィンしてネタバレ系のとこ見て、ああみたいなことをずっと言ってると思うんですよね。まあちょっとお兄さん正気に戻ろうかみたいな話ですけど、いやだからそのねバッティングは怖い。今ちょうどニコニコ動画かな、まあ、他のメディアにも載ってると思うんですけど、初めてそのエヴァンゲリオン Q の、カットを使った紹介動画みたいな1分半ぐらいのすごい短いものが公開され始めてきて、それももうもちろん見ましたけど、見ましたっていうのはこうできれば見たくないんだよ。うるさいな俺。できれば何も見ないでまっさらな体で劇場に行きたいのね。ごめんなさい、何言ってるか分かんない方はちょっとこいつ気の毒な人だなと思ってもらえればいいんですけど、まっさらな体で綺麗な体で初夜じゃねえよ初回を迎えたいんですけど、やっぱねすごいみんなが見てるから、逆に言うとそこまでは知識を入れとかないと、自分の意思で見たんじゃなくて不意打ちで見せられるとやっぱね痛いんですよね。だもうそれはしょうがないと思って、こうね涙を飲んで、もう心はビンビンになって余計なフレーズいらない見たわけですけど、ニコニコ動画のね予告知とかもすごいやっぱ楽しみですよ。だまあ多分当日ゲームマーケットで集大を回している僕はヘロヘロになりながら、でもどうだろうな、初めてですからね出店するの。逆にすっごいハイになってるかもしれないですけど、まあ、このラジオよりハイなことはないと思いますけど、最高にハイって、まあね、ジョジョのネタですけど、やつになってるかもしれないですけどね。そう、ジョジョですよ。いきなり話題切り替わってすみませんけど、今、まあ、先週放送でもなんかそんなネタをしたような気がしなくもないですけど、ジョジョの奇妙な冒険のアニメがやられてますね。で今これ言うといつ撮ってるか丸分かりないですけど、まあどうせいいけど、3回目をやったぐらいのタイミングなんですけど、第2回放送からオープニングアニメがついたんですよね。それがもうすごい好きで、ジョジョジョジョジョジョジョジョジョ、いや最後の違う、最後の効果音だけどっていうオープニングで始まるんですけど、これすいません、今俺が気が狂ったと思った人はアニメのオープニングを見てください。見ていただけると、あこれのつもりなんだな、へえってすごい冷たい気持ちになると思うんで、見てもらえればいいかなと思うんですけど、あれはねすごいね、オープニングがすごいつぼりましたね。まあ、本編もすごい楽しく見てます。正当なジョジョの漫画をすごい綺麗にアニメにしてるなと思ってすごい楽しく見てますけどね。先週の放送で言ったのはあれか、俺はニコをやめるぞジョジョーだったか、ニコしたけど嘘ついてるけど、このディオね、なんですごい楽しくて、で自分の中ではそのオープニングがすごい出来が良くて、まあ人によって評価はもちろん分かれると思います。ポリゴンで、ポリゴンっていうと古いの、もう 3D で作った、ジョジョのキャラクターたちが動きつつ、かつジョジョ独特のね あのズギャーンとかメメターは出てこなかったけど、メメターみたいな書き文字が後ろにアニメーションなのに出てくるっていう感じで構成されていて、すごい良かったなっていうのと、そのオープニングで使われているジョジョジョジョジョジョってそこがすっごいね、なんか俺の中でもう耳にずっと残ってリフレインして、もう一日中ジョジョジョジョって聞こえながら仕事してるんだよ。病気だよこの人、ジョジョ病だよ波紋も出せない感じのジョジョ病ですけど、にかかってしまってですね、いやーなんかね、なんだろうな、ざわざわざわざわに通じるようなね、ジョジョジョジョってなんかできないかなって思ったりするんですけど、まああれだね、自分に子供が生まれたら、ぜひ教育をしたいですよね、英才教育、ジョジョのね、あジョジョしたくなっちゃったの、じゃあトイレ行こうね、ジョーみたいな感じのそっちかよって、ね、ジョジョしましょうね、はいジョジョジョーみたいな感じに、子供を教育してみたいですよね。あどうしたの、おトイレ行きたくなっちゃったの、どっちジョジョそれともディオみたいなね、大の方をディオっていう教育をすれば、そういう教育の結果、ディオディオがしたいのっていう子供が育つと思うんでお父さんディオが出ないのみたいなやつだよディオがめめたーって、多分ちょっと柔らかい感じで出てたんでしょうね、めめたーっていうディオがお尻から出るんだと思うんで、ちょっとこれは世界中のジョジョファンにすいません、土下座して謝りたいと思うんですけど、ジョジョ、俺このネタをね言ってからというものちょっと前に思いついたんですけど、ずっとオープニングのジョジョジョジョジョジョがすごいさ、男子便所みたいな雰囲気にだんだんなってきて、ごめんなさい本当にごめんなさい、すっごいねジョジョーっていう感じになってきちゃってさ、犬がさ、こう久しぶりにご主人様に会って散歩に行ってもらえて、しかもビーフジャーキーもらえるとかなるとさ、うわーうわーってこう喜びすぎちゃって、ジョーってウレションしちゃうってのあるじゃないですか。だからこう先週の俺の叫びも、俺は入校したぞジョジョーってすごいなんか嬉しょっちゃったみたいな感じになってきて、すごいね、すいません、下ネタで、公序良俗を害する感じのね、番組だったなと思って、今日もやってるんですけど、そんな番組を。ね。いう感じですよ。ジョジョの奇妙な冒険、そら奇妙だろうね、と思うけどね。あれかもね、宇宙飛行士かもしんね、宇宙飛行士って、無重力になると尿意がコントロールできなくなるんだそうです。原理は分かんないけど、で宇宙飛行士の宇宙服の中っておむつ履いてるんですよね。これはアニメ知識ですよ。宇宙兄弟とかね、プラネテスとかから得た知識ですけど、おむつをしてやるそうなんで、ジョジョの奇妙な冒険といえばね、アストロノーツのね話になるかもしれないですよ。もしかしたらね。はい。そんなこと言う人は死ねばいいのにって。俺ですけどね。はい。俺は死ねばいいのにっていうことですよ。ジョジョー！もう今叫んでも明らかに失禁のことしか聞こえないですけど。すいません。またね、盛大にボードゲームから離れた話しかすいません。こういうスタンスの放送をね、すいません。第2回から初めて聞いていただいた方、こんにちは！パーナインゲームズのゆういちです。このようなねスタンスで放送を、しておりますので、嫌な方をねすぐにウェブページの再生のボタンがポチッとすれば止まるしね、これポッドキャストを拾えてるかまだ実は確認してないんですけど、ポッドキャスティングで聞いてる人はすぐに削除っていうのをね消せばいいと思いますよ。アップル的にも許さないと思うな、こんな内容は。アップルが許さなくても配信はできてしまう、ジョジョーね、また失禁ですよ。ウレションですけど、まあそんなでね、ジョジョの奇妙な冒険のアニメ非常に面白いです。まだ3回目なんで、どうすれば初回から見れるかな。ニコニコ動画は 先週分とかしかないから、まあ、DVD が出たら買ってください。一番ね、あの権利的に問題ない発言だな、これ。あの誰か、それとも録画してる人を誰か探して見させてもらう形でも全然いいと思うんで、それでね、今最新の話に追いついてもらえればね、ちょうど今週はね、俺は人間をやめるぞジョジョっていうあの名シーンが見れると思うんでね、はい、非常に誰かね、ジョジョのボードゲームとか作ればいいのにね。ちょうどいいと思うよ。今回のゲームマーケット秋に正体陰徳系っていうといきなりマニアックな話になりましたけど、人狼みたいなゲームね、あの村人がいるんだけど、誰かにこっそり村人か人狼狼かね、わかんないカードを配っておいて、あなたは狼役、あなたは、農民役、村人役っていう役割が振られていて、村人が何とかして人狼を見つける、人狼は村人を食い殺すみたいな感じのゲームジャンルがあるんですけど、それでやればいいじゃんね。でやればいいじゃんねえじゃんね。だったらお前が作れよって話ですけど、ジョジョの奇妙なボードゲーム、ジョジョの奇妙な人狼ゲーム。あ、いいタイトル出てきた。著作権的には怪しい。そのジョジョが失禁だったら許される。違う。もういい。その話題はやめよう。誰が失禁してるかを当てる人狼系のゲームはやめよう。もうそれ以上アイデアを膨らますのはやめよう。誰が吸血鬼かを当てる人狼ゲームにしようよ、せめて。ね。で、石仮面カードみたいなのがあって、こっそりそれを渡されてしまったプレイヤーは、その吸血鬼になってしまうみたいなので、だんだん吸血鬼が増えていって、で、ジョジョ側、違うな、人間側がうまく、太陽の光じゃないな、まあ、原作があるから一巻ネタバレしても波紋疾走オーバードライブってやったやつがこう灰になっていって、最後これで全員人間だ、もう吸血鬼はいないと思ったら勝利宣言をして、それが本当に全員人間側だけで、朝日を迎えることができたら勝ちゲーム、いいんじゃないですかね。なんだろう、逆だな、朝日を迎えると吸血鬼死んじゃうから、夜ゲームがスタートして何時間か、だから朝日が出るのが5時として、真夜中から始まって、真夜中1時、2時、3時、4時、5時の6ターンしかない、6ターンの間に吸血鬼を全部見つけるか、吸血鬼側が全員吸血鬼にしたをこう気づいて勝利判定みたいな。まあすいません、これ俺が作れよって話にだんだんなってくると思うんですけど、このラジオ内で言ったネタ、多分パワーナインゲームズ内では作らないんで、これ聞いてもしいいよ俺作れよって思った人は勝手に作ってくださいね。事後報告も事前報告も相談何もなしでいいんで、ジャロに報告もしなくていいんで大丈夫ですから、あと逆に失禁してるやつを当てる方のジョジョの奇妙な人狼を作った人は教えてください。宣伝するんで教えてください。これは俺が作る可能性もないって言っとくけど、それはね、楽しいのでぜひ教えてください。はい、というわけで、何の話をしたんだっけ。ジョジョの奇妙な冒険のアニメはすごく面白いんで、誰か人狼風のゲームとかにするといいよって話だったね。はい、というわけで、ぜひ野心的なね、同人作家さんはチャレンジしてください。ワンドローさんとかどうですか。いや無理だって。すごい、あそこはすごい真面目なゲーム作ってんだから、そんなところに振るなって話でしたけど、はい、というわけでね、まあ、こんな感じの今週あった面白いことを喋っていくと思うので、今後ともよろしくお願いしますということで、はい、では、このラジオの、早速入れないと言われそうな気もする、ワンコーナー、知ったかボードゲーマーということでね、僕もボードゲーマー、過去トータルで300個ぐらい所有してたりなんだりして、ゲームタイトルはいろいろ知ってるつもりなんですが、やはり、例えばね、今ちょうどドイツでは、新しい新作ボードゲームが大量に発表されていると思いますが、知らないタイトルもいっぱいありますと。でもね、あれゆういちさんおかしいな、300個もボードゲーム持ってるんだから あのゲーム知らないなんておかしいぞ、あれれーってね。この後絶対僕死ぬ展開になると思いますけど、その名探偵コナンの手にかかると。そんなこともあります。で、ついね、つい、ちょっとやっぱ見えっぱりなんで、知らないタイトルを言われても、あ、それはね、こんなゲームだよって、教えちゃいます。知ったかしちゃいます。ってことでね、知ったかボードゲーマー。このコーナーは、僕が、まあ、知ってるか知らないかに関わらず、あるタイトルの、ゲームについて、そのタイトルを知ってる体で知ったかぶりをするというコーナーです。もしくは、そのタイトル名から僕が無理やりオリジナルボードゲーム案を立てるコーナーです。言っちゃったよ。まあ、そんな感じのもんなんで、まあ、わかんない方も、まあ、1回目聞いてもらえればわかると思うんで、2回目なんで、まあ、容量得るかな、わかんねえなっていうとこだと思います。ということで、じゃあ、一応、タイトルのカードなんかを用意してみたんで、2回目のタイトルを決めたいと思います。これだ！あー、大好きだけどさ。2回目のタイトルはアクワイアです。ドイツゲーム賞取ってなかったかな。いや違う違う違う、俺このゲームはどうするんだっけ、知ってる、シェア、じゃ知ってるね、知ってるから、そのアクワイアっていうゲームのタイトル名は知ってるから、そのゲームの内容をこう言うよこれから。もう無理があるよ。これはあれだね、コンシューマーゲームメーカーさんもこの名前を取ってあるね、アクワイアさんっていうコンシューマーのゲームタイトルさんありますよね、タイトルじゃないメーカー名さんありますね。そんぐらいね、すごい有名なタイトルで僕も大好きですけど、これはね、海外のメーカーのタイトルで、二つのアクワイアって言われても、なんていう意味かわかんないでしょ？こんにちはなのか、こんばんはなのか、アクワイアなのか、それでもちょっと今一つもう一段作りたいけど、なので、造語だと思うんですよ。アクワイアは多分、こう、くっついちゃってるけど、アクア&ワイヤーで、アクア&ワイヤーっていう、こう、のがくっついた造語なんだと思うんです。で、ここから察するんじゃなくて、あれですよ、アグリコラみたいなゲームなんです。アグリコラが知らない人はちょっとググってください。アクア&ワイヤーっていうのは、壮大だな、世界はですね、空中都市ラピュタみたいな感じの世界なんです。限られた土地しかないですね、空中に浮いてる土地なんで。で、土地はその飛行石って言っちゃいけないけど、浮く機能からつながるワイヤーでこう土地がつながってるんですよ。そのワイヤーの権利を持ってると、いわゆる土地の権利を持ってるところですね。で、その土地にさらに水ですよね、重要なのはね、アクア&ワイヤーで水と土地をこう自分で管理マネジメントしながらやっていく空中都市農業ゲームですね。ありだな。ありなしはいいよ。リスナーが決めろよ。土地はワイヤーごとにこう競りにかけられて、で、かつここはトウモロコシが取れるとかね、ここはジャガイモが取れるとか、そこも架空の植物にしたらどうだよ、俺。まあいいけど、それで競りにかけられて、で、自分の土地が集まってきます。だからそこのね、土地の競りの部分はね、ズーロレットみたいな感じ？わかんないけど、まあ、知ってるけど、そんな感じになってて、かつ水の権利を競ります。で、水の権利、水はないとその作物が育たないんで、で、できた作物ごとに売れると。で、かつそのタイル、取ったタイルのワイヤーについてる土地の果物とか農作物のジャンルが他の人と被らなければ、売るフェーズがあるんだね。売るフェーズにこうカード捨てて出してドーンってやって開いて、他の人と被んなければ、被んなかった作物は通常の価格で売れて、重複しちゃうと、市場価格の半分の価値でしか売れないみたいな。そんな感じで、こう、稼いだ金で、ワイヤー、オア、アクアを買って、こう、農地からさらに収穫物を増やしていって、っていう、こう、競り、プラス、バッティング系の販売をする、すごいまとまってきたじゃん。アクア&ワイヤーがくっついてできてる、アクワイヤーっていうね、ボードゲームです。もしくは、もしやんか。もしくは、 これ日本のゲームなんじゃないかな。ほら日本のさメーカーさんじゃん、アクワイアさんって。これはねすっごい日本のほら、ドイツのボードゲームもさダジャレでタイトルついてるのとかって結構あると思うんですよ。で、アクは嫌なんだと思うんだよ。無理があるな。アクは嫌だから善が、善玉がいい、正義のヒーローがいいんだと思うんですよ。ね。で、これはインディアンポーカーみたいなゲームなんですよ。すごいこと言い出したぞ。大丈夫かな。お面型の、マジで、お面型のこうコンポーネントがあって、それを裏から見ると分かんないんですけど、表側に、どんなキャラかが書いてあるんだよ。その正義のヒーローとか、あと悪の大幹部っぽい絵が書いてあるの、お面の外側に。で、内側にはこう何が書いてるか分かんないんだって。で、それをみんなに配って、せーのでパーってお面をかぶる。これ面白いじゃん。で、お面から見たときに、他の人たち、正義のヒーローはじゃあゴレンジャーにしようか。ゴレンジャーじゃダメ。ゴレンジャーっぽいものにしようか。で、そこに、1号、2号、3号、4号、5号とか書いてあるんです。で、悪の方は悪の大幹部で、0とか、マイナス3とか書いてあるんです。で、自分の番になったら、ここからのシステムはね、はっきり言うよ。パクリですけど、自分の番になったら、みんなの数値を合計して、いくつ以内、いくつ以下だっていうことを宣言します。例えば自分のお面は見えないけど、他の人のを見て、3、2、1っていう人がいたら、合計3、2、1だから6はあるじゃん。自分がわかんないけど。だから6って例えばコールしてみると。そうしたら隣のさ、3の人はさ、2、1って、あともう一人被ってた人がマイナス2だったりとかするじゃん。したらもう、明らかにバーストしてるから、7とか言ってごまかすじゃん。で、その次の人がみたいなことをこう繰り返していくゲームで、もし前の人がもうバーストしてるって思ったら、嘘をついている、ごめん、この決め台詞は考えさせて。これは決め台詞は何だろうな。なんとかマンって、ごめん、決めるわ。ジャッジマンみたいなこと言います。多分ジャッジマンっていうのは 1,2,3,4,5 なんだよ。で、ジャッジマンって言って、ジャッジマンが言ったら、その前の人全員お面を外して、それがダウとかセーフか見ると。で、セーフだったらジャッジマンって言ったやつが×で、マイナスチップをもらう、もしくは顔に×って1個つける、羽子板方式にする。で、もしもダウとか成功してたら、その嘘言ったやつの顔に×つける。で、もう一つね、悪は嫌ってタイトルなんで、ここにもう一要素あって、自分が悪の大幹部系だと思ったら、コールする代わりに悪は嫌って言える。悪は嫌って宣言したら、自分のお面を見て、悪だったら成功、ね、ちょっと顔を洗顔料で洗っていい。それアナログだすぎるくね。まあいいけど。で、悪は嫌って宣言したのに、こう正義側だったら顔を墨で塗りつぶすみたいな感じのね、もう脱落ぐらいの勢いでやっていくゲームです。これゲームシステムはね、はっきり言いますと、コヨーテっていう、インディアンポーカーみたいなことするゲームがあるんですけど、それの8割8分、9割9分、パクリですね。それにこうお面にしたっていう要素と、悪は嫌っていう要素を入れたっていうので、まあ許されるんじゃないかなと思うんで、これね、全国のお面屋さん、一つ作ってみませんか。多分お面を7種類か8種類作って、それを、パッケージしてルールつけて売れば売れると思うよ。俺が1個買うから1個は売れると思うよ。ので、そういうゲームなんじゃないかな、アクアイア、ね、このコーナーはですね、いきなり締めるけど、このコーナーは、僕が知ってる知ってない、真実を知ってる知ってない、真実はいつも一つに関わらず、そのタイトルからこんなゲームじゃないかなっていうのを妄想するというけどね、妄想知ったかボードゲーマーというコーナーです。一文字妄想って足せば許されるんじゃないかな。もしね、本当にこれ、あ、その案いただきと思った人がいたら、ぜひいただいてくださいということで、はい、というわけで第2回放送以上です。ということで、時間も30超えてるね、5分ぐらいに今近づいてるので、 今後ともよろしくお願いします。もしですね、もしね、この人知ったかボードゲーマーのコーナーいらねえんじゃねえかなと思ったらね、その旨ね、ツイートしてください。拾いますよ、拾いますけど、やめるかどうかは分かんないですよ。っていうのは本編の方の自白尺をね伸ばせるかどうかって問題にも関わってくるので、まあご意見は素直に聞きますので、告知してね、パワーナイン POWER アンダーバー NINE パワーナイン、ナインだけね、あの9じゃなくてアンダーバーの後普通に書いていただければっていうアカウントで、公式 Twitter をやってますので、そちらからわざわざ別に岩田社長の真似しなくていいんだけど、ツッコミをいただければ非常に喜びますということで、今回もありがとうございました。週1より、頻度を高くやりたいなって思ってます。やりたいなって思ってます。わざわざ魔法少女風に言い直す必要もありません。はい、ではありがとうございました。今回も、では次回もよろしくお願いします。